こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。すべてがわかる世界遺産1500植巻世界遺産検定1級公式テキストは、世界遺産検定事務局が編んだ世界遺産検定1級のための公式参照書である2024年3月刊、 A5 版400ページの植巻は2023年の世界遺産委員会時点で登録されていた全1199件を扱う3巻シリーズの入り口にあたる。内容は大きく世界遺産の基礎知識と日本の世界遺産からなり世界遺産条約制度を支える機関、登録の考え方を説明した上で日本の各遺産を構成資産まで視野に入れて紹介する。単なる名所案内ではなく、なぜ保護対象となるのかを制度価値範囲の面から読むためのテキストである。検定対策を主目的としつつ、日本の遺産を国際的な保全制度の中で理解したい読者にも向く。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、世界遺産条約を名所の一覧ではなく国際保全の仕組みとして捉える本巻の基礎知識パートの重要性は、世界遺産を有名な観光地の集積としてではなく国際協力に基づく保護制度として理解させる点にある。世界遺産の登録は対象が古い、美しい、人気があるというだけで決まるものではない。世界遺産条約の枠組みの下で、その資産が人類全体にとって重要な価値を持つかが検討され、締約国、世界遺産委員会、諮問機関など複数の主体が関わる。本書はこうした関係を整理することで、登録後にも保全報告、開発との調整が続くことを学習の土台に置く。試験では固有名詞の暗記が必要になる一方、制度の構造を知らなければ登録基準や危機遺産、保全上の論点をバラバラの知識として覚えることになりやすい。本巻は個別遺産の記述へ進む前に共通の判断枠組みを与えるため、日本の事例を国際的なルールと結びつけて考えられる。旅行情報中心の入門書との差は、遺産の魅力と同時に保護を成立させる制度的条件を扱うところにある。次に、顕著な普遍的価値と登録基準から日本の遺産の評価理由を読む世界遺産を理解する核となるのが顕著な普遍的価値という考え方である。本巻は日本の各遺産について英語での登録名と認められた登録基準を記載しており、名称だけでは見えにくい評価の根拠を確認できる。登録基準は文化自然に関する価値を分類するための共通言語であり、ある資産が建築都市、信仰、産業、生態系などのどの側面によって評価されたかをたどる手がかりになる。ここで重要なのは、基準を単なる番号として記憶しないことである。同じ国内遺産でも、評価される対象は建物そのものに限らず、文化的景観、歴史的な交流、技術の展開、自然環境との関係など異なる。登録基準を軸に読むと、似た外見の指摘でも国際的価値の説明が異なること、また、日本の遺産が国内史の象徴であるだけでなく比較可能な世界史的、地球環境的意義を持つことがわかる。一級対策としては、遺産名、登録年、構成資産を関連付ける際の整理軸になる。一般読者にとっても、なぜこれが世界遺産なのかという問いに印象論ではなく評価の言葉で近づける構成である。さらに、構成資産登録区域、バッファーゾーンが示す保全の現実的な単位。本巻は日本の世界遺産を個別に概説するだけでなく、各構成資産の説明、登録エリア、バッファーゾーンの大きさまで載せている。この情報は世界遺産が必ずしも一つの建物や一地点を指すわけではないことを具体的に示す。複数の場所が一体となって価値を構成する資産では、中心的な要素の相互関係を把握しなければ登録の趣旨を取り違えやすい。構成資産の確認は、例えば宗教施設、集落、産業施設、自然地域などがどの範囲で全体価値を支えているかを読む作業になる。また、登録区域の外側に設定されるバッファーゾーンは、周辺環境の変化が遺産の価値を損なわないように配慮する考え方に関わる。したがって、面積データは試験用の細めであると同時に、景観、開発、観光利用を含む保全の難しさを考える入り口でもある。写真や代表的建造物だけで遺産を理解するガイドとは異なり、本書は価値を支える空間的な広がりを学習対象として明示する。訪問前の下調べに使う場合にも、現地で何を全体の一部として見るべきかを判断しやすくなる。そして、日本の全世界遺産と暫定遺産を国内史だけに閉じず、比較可能な知識へ整理する。あやまきが日本に焦点を置く意義は、国内の世界遺産を一冊に集めること自体より、それらを世界遺産制度の共通尺度で整理している点にある。掲載時点での日本の全世界遺産に加え、日本の暫定遺産にも触れることで、すでに登録された資産と将来の推薦検討の対象となり得る資産を区別して把握できる。暫定遺産は世界遺産そのものではなく、 推薦に先立つ一覧に載る候補であるため、この区別を正確に理解することは検定学習でも重要である。さらに、日本の遺産群は時代も性格も一様ではない、古代から近現代に及ぶ文化遺産。信仰や居住と結びついた景観、自然環境を主題にする遺産などを並べて読むことで、日本らしさを固定的に捉えず、多層的な価値の組み合わせとして考えられる。本書の記載項目が統一されているため、各遺産を同じ観点で比較しやすい。受験者には膨大な国内範囲を体系化する道具となり、一般読者には、馴染みのある場所を国際的な保全評価の語彙で見直す機会となる、サイスに2023年時点の網羅性と、改定情報を確認して使う必要性を両立させる。本シリーズは2023年の世界遺産委員会で登録された全1199件を対象とし、上巻はそのうちの基礎知識と日本を受け持つ。全体像を一貫した形式で学べる点は大きな長所であり、一級の広い出題範囲に対して、断片的なウェブ情報や個別の旅行本だけでは得にくい見取り図を提供する。ただし世界遺産は固定された一覧ではない。新規登録、名称変更、保全に関する判断。制度運用上の更新が起こり得るため、観光時点の情報であることを意識する必要がある。世界遺産検定の公式サイトには、本書の訂正情報や新情報が案内されており、特に受験目的で用いるなら本文と合わせて確認するのが合理的である。読者レビューには語気や内容上の誤りを指摘する声もあるため、数値や固有名詞を厳密に扱う場面では、公式の訂正資料やユネスコ等の一次情報で照合したい。この点は本書の価値を否定するものではない。むしろ、応募の公式テキストを最終答えとして受け取るのでなく、更新される国際遺産情報を学ぶための中核資料として使う姿勢が求められる。結論として、本書は、世界遺産検定1級の合格を目指す受験者、とりわけ、日本の世界遺産と制度論を関連づけて整理したい人に最も適している。すでに1級を取得した読者にとっても知識を再点検し、各遺産を登録基準、構成資産、保護範囲という共通項目から読み直す資料になる。また、旅行ガイドだけでは物足りず、訪問先がなぜ国際的に評価され、どのような範囲と条件の下で守られているのかを知りたい一般読者にも有用である。類書には美しい写真や名所の逸話を中心にした入門書、あるいは地域ごとの案内書が多い。それに対して本書は、世界遺産条約と関係機関の説明を先に据え、日本の全世界遺産を構成資産や登録基準まで含めて扱う点で、学習用の基盤として際立つ。上中下巻を通じて世界全体を扱う設計のため、上巻単独でも日本編として完結性がありながら、他地域との比較へ進む入り口にもなる。もっとも観光後の変化や訂正情報への確認は必要である。公式サイトの更新資料を併用すれば、網羅的な本文を軸にしつつ、試験対策と継続的な知識更新を両立させやすい。ご支援いただける場合は、世界遺産検定事務局ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。